ばんは、渡辺光義です。あなたのための報道番組ニュースエリア、2009年12月第5回目の放送です。それでは早速、今回最新のニュースをお伝えします。2013年以降の地球温暖化対策について話し合う国連の気候変動に関する会議 COP15 がデンマークで開幕しました。日本時間の7日午後6時過ぎ、会議は始まりました。各国のテレビカメラがずらりと並んでいて、今回の COP15 は文字通り世界中が注目しています。これからおよそ2週間ポスト京都を決める国際交渉が続くわけですが、各国の利害が複雑に絡み合い、相当難航することが予想されます。7日からデンマークで開かれる COP15 開幕を前に、デブア事務局長は厳しい表情でした。地球温暖化を防ぐため、先進国の温室効果ガス削減目標を定めた京都議定書の採択から12年、今回の COP15 では京都議定書に続く2013年以降の削減目標について協議が行われます。2020年までに1990年に比べ温室効果ガスを 25% 削減するとした日本。対して国連の場で、我々は気候変動の脅威の重大さを理解しており、断固として行動すると高らかに宣言したオバマ大統領。以前アメリカは京都議定書から離脱していたのですが、今回の会議の前に2005年に比べて 17% の温室効果ガスを削減する目標を明らかにしています。こうした中、大きく注目を浴びるのが、京都議定書では削減義務を負っていない中国やインドなどの新興国です。現在新興国の二酸化炭素排出量は世界でも上位を占めます。中でも60億トンを超える二酸化炭素を排出するのが中国です。何も手を打たなければ2030年には114億トンと倍近くとなる可能性が指摘されています。中国は2020年までに2005年に比べ 40% から 50% 削減するという数値目標を初めて発表しました。数値的な目標を示したことは大変大きな意味があると思う、こう鳩山総理は評価しますが、中国は GDP あたりの削減としており、経済成長により GDP が増え続けると排出する温室効果ガスの量はむしろ増えてしまう可能性が高いのです。今回の会議に参加する各国の数値目標にもばらつきがあり、これらの基準が統一されるのかも大きなテーマです。今回は新たな議定書など法的拘束力のある文書の採択は見送られる見通しです。先進国の温室効果ガス削減の中期目標や途上国の削減行動などを盛り込んだ大枠の政治合意を目指します。タレントの押尾学容疑者について警視庁は7日午後4時過ぎ、横浜市内で身柄を拘束、死亡した女性に MDMA を譲り渡した疑いで逮捕しました。警視庁の調べによりますと、押尾容疑者はネット販売業の泉田裕介容疑者から六本木ヒルズの一室で譲り受けた MDMA を田中香織さんに譲り渡した疑いが持たれていて、携帯電話のメール履歴などから入手先として泉田容疑者の存在が浮上したということです。なお2人の認否について警視庁は今後の捜査に支障をきたすとして明らかにしていません。一方、押尾容疑者の元マネージャー遠藤良平容疑者は証拠隠滅の容疑について、田中さんとのスキャンダルを隠し押尾さんをかばおうと思ったと供述しているということです。泉田裕介容疑者は逮捕状が出てから捜査員の説得に応じず、警視庁は押尾容疑者の容疑を裏付けるためにも 3人揃っての身柄確保が必要と判断していましたが、7日になって泉田容疑者が自ら捜査員に連絡、JR 新宿駅南口あたりで身柄を確保されました。鳩山総理は沖縄の普天間基地移設問題について、日本政府としての対処方針をアメリカ政府に近く伝える考えを明らかにし、7日も関係閣僚と協議しました。鳩山総理は7日朝、いよいよ最終的にどういうふうにアメリカに対して申し上げるかを決める時期が来たと思っていると述べて、アメリカ政府に対し、日本政府としての対処方針を近く伝える考えを明らかにしました。7日午後も岡田外務大臣ら関係閣僚が総理官邸に集まり協議しましたが、7日のところは結論に至らなかったということです。普天間基地の問題をめぐっては、先週4日に開かれた日米の作業部会で、アメリカ側が日米同盟と連立政権を組む社民党との関係と一体どちらが重要なのかと、鳩山政権の基本的な姿勢を正す場面もあり、週末に岡田外務大臣らがこうしたアメリカ側の厳しい姿勢を鳩山総理に伝えたとみられます。こうした中、政府は結論を年明け以降に先送りする上での対応として、名護市辺野古沿岸に移設することを前提に進めてきたアセスメント環境影響評価を事実上凍結する方向で調整を始めました。関連する予算は計上してアメリカ側の理解を得る一方で、実際に事業は動かさないことで社民党を納得させる苦しい対応です。ところで、鳩山総理は7日午後、今月コペンハーゲンで開かれる国連の気候変動に関する会議の際に、アメリカのオバマ大統領と会談できた場合、普天間問題についての方針を説明し理解を得たいという考えを明らかにしました。航空自衛隊の小松基地で先週 F-15 戦闘機が着陸時のトラブルで滑走路上に停止した事故は、操縦士による人為的なミスの可能性が高いことが分かりました。この事故は今月4日石川県の航空自衛隊小松基地で起きたものです。航空自衛隊はこれまでの調査から機体後方の死角部分が全く出ない状態で着陸したことが分かり、操縦士が死角を出し忘れた可能性が高いことを明らかにしました。機体が地面についた後に死角を出す操作をしたものの間に合わず、前方の足だけが出た状態で停止したということです。あなたのための報道番組ニュースエリア、いかがでしたでしょうか。こう言ってこの番組のエンディングを迎えるのも今回が5回目となります。初回の放送では日本橋の高島屋へ取材に行ったり、また夏には靖国神社に取材に行ったりなどもしました。おかげさまで番組開始から早くも10ヶ月間が経とうとしているわけですが、この度この放送をもちましてニュースエリアは番組を終えることとなりました。たくさんの人に支えられ、たくさんの人に励まされ、10ヶ月間という短い間ではございましたが、皆さんに少しでも社会の動きをつかみ取ってほしいという思いで番組を続けてまいりました。必ずしもこの番組がそういった報道の使命を果たせたかというと、残念ながらそうも言えないかもしれません。未熟な点、至らぬ点、そういったものを抱えたまま今回の最終回を迎えることとなってしまいました。ニュースは生き物です。そしてその生き物を殺すことは案外簡単です。社会に対する強い好奇心を抱き、何か怪しいところはないかと監視する。そして情報化がほぼ完熟しつつある現在、ニュースというものは単に受け取るだけのものではなくなってきました。ニュース番組自体の信頼性や信用が失われる事態も増えてきました。そんな中で我々は何を信じ、何を見つめ、また何を疑うのか。その答えは残念ながらこの番組のエンディング中には見つかりそうもありませんが、それでもニュースという生き物を大切に育て、時には厳しく当たることが、子 の社会を諦めることから私たちを救ってくれるかもしれません。絵の書きはこの辺としまして、リスナーの皆さんに深く感謝を申し上げ、番組をお別れしたいと思います。それではまたいつかお会いしましょう。